の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
イマジネーションが大事。波子さん、はい、今年もよろしくお願いいたします。新しい年でございます。
新しい年が始まりました、はい、お元気ですか？今年もよろしくお願いします。
はい、一つ年を取りました横浜中央教会の立石です。
はい、一つ若くなりましたスタッフの熊田奈美子です。
どうして？
前はすぐいいでしょ、いいでしょ、心がね、はい、新しい年に新しい気持ちで、はい、ぶつけ本番を、
はい、今年もよろしくお願いしますね、はい、それで今年はね、新しい聖書の読み方、ほ
う、なんかさっき先生ね、番組の初めに、なんかちょっとおっしゃってましたもんね。
イマジネーション、あ、アクセントです。イマジネーション。
はい、一体、どういうこと？
想像力ですね。うん、こう、聖書を読むときに、想像力を働かせて読むと、うん、見えなかったものが見えてくるんではないかということを、今年はね、チャレンジしましょう。
ちょっと楽しみですね。
聖書の再発見とでも言いますかね。うん。30年ぐらい前に聖書を読んでいた時と、20年前、10年前、今とね、少しずつやっぱりね、こちらの、まあ、聖書を読む能力が変わってきますから、読み方が変わってきたんですけれども。
う
ん、
それはありますね。
ね。なみこさんもあるでしょ
う。同じ場所を読んでも、そう、やっぱりこう、違うのよね。いろんな経験を自分が積むことによって、
そうそうそう、うんうん、苦しいことを経験したり悲しいことを経験したりすると、うん、例えば詩編の一つの言葉でもね、うん、深みが違ってきますよね。
それはありますね、
うんうん、それでね、うん、私あるところを読んでいてね、
はい、
今までね気がつかなかったことに気がついたことがあったの、うん、そんなことを今日は体験でねお話しようかな。
じゃあ今年のぶっつけ本番は、
はい、
イマジネーションを豊かに、
はい、ですね。聖書の、朗読、聖書を読むことを豊かにということでしょうね。は
い、でも先生、新しい年の初めにやっぱお名前をね、皆さんに。
さっき言ったよ、一つ年取った、立石です。あなたは一つ若くなった。この辺のギャップってのは今年はすごそうになりそうですね。
ごめんなさい。さあ、それでは、じゃあ聖書。
はい、今日はね、聖書の箇所は、使徒言行録の、新約聖書の、使徒言行録の3章の1節から、実節までをね、奈美子さんに読んでいただいて、その中でね、はい、ペトロのね、セリフのところだけ、じゃあ私読みましょうか。お願いしましょう。
はい。では、新約聖書の、使徒言行録の3章、1節からをご紹介します。ペトロとヨハネが、午後3時の祈りの時に、神殿に登っていった。すると、生まれながら、足の不自由な男が運ばれてきた。神殿の境内に入る人に施しを請うため、毎日、美しい門という神殿の門のそばに置いてもらっていたのである。彼は、ペトロとヨハネが境内に入ろうとするのを見て、施しを請うた。ペトロは、ヨハネと一緒に彼をじっと見て、
私たちを見なさい。
と言った。その男が何かもらえると思って二人を見つめていると、ペトロは言った。
私には金や銀はないが、持っているものをあげよう。ナザレの人、イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。
そして右手を取って彼を立ち上がらせた。するとたちまちその男は、足やくるぶしがしっかりして、踊り上がって立ち、歩き出した。そして、歩き回ったり、踊ったりして神を賛美し、二人と一緒に境内に入っていった。民衆は皆、彼が歩き回り、神を賛美しているのを見た。彼らはそれが、神殿の美しい門のそばに座って、施しを請うていたものだと気づき、その身に起こったことに、我を忘れるほど驚いた。
はい。有名なね、美しの門の奇跡と呼ばれているところですね。
これちょっとね、途中も読みながらちょっと自分でも驚いちゃったりして、あれなんですが、うん、なんか本当かしらと思うような記事ですもんね。
生まれながら足の不自由な男が、うん、まあ、 運ばれてきて、要するにね、神殿の境内で乞食をやっていたということですね。物乞いをね、していた人なんでね。
先生ね、この頃そういう言葉はね、
言っちゃいけない。
そうか。そうなんです
。それと何、物乞いをする人。
う
ん、
そう、
うん。まあ、そういう人がね、出てきましたけれども、その人がね、治っちゃったっていうね、そういう奇跡ですね。
だって、じっと見つめていたっていうそれだけでしょ？
うん。
で、言葉が。
そうね。うん、実はね、
うん、
私の思い出になりますけれどもね、ここのところなんですが、私が昔牧師になる試験を受けた時に、説教免許を取る試験の課題テキストの箇所がここだった。
ここだったの？
そうなんですよ。
先生もギリシャ語いっぱい勉強して、
はいはい、
もう一生懸命
やったんですよね。うん、それでまあ、無事パスしたんですけれどもね。20何年前にね、うん、ここのところをね、試験されたんですよ。
う
ん、
その時どうでした？
その時はね、まあいろんなことを調べて、うん、まあ説教の中心のところはね、このナザレの人、イエス・キリストの名によって歩けなさいとこうね、
うん、
ペテロが言った、
うん、
そこを中心にしてね、
はい、
まあ話したわけなんですね。
はい。
それから、所沢で一回ここ多分説教したと思いますね。それから横浜へ転勤して、横浜でも一回説教したと思います。まあ合計3回ぐらい説教したのかな。で改めてね、ここのところ思い出深くね、年末年始の時にね、まあ聖書読んでる時にね、そんなこと思い出しながら、ここ読んでたんですよ。
うん、
そしたらね、このイマジネーション、想像力をこう一生懸命使って、読むということをですね、まあ私神学校の説教学で教えてるんだけども、
はい、
ここのところでね、少しイマジネーションを働かせてみましょう。
ああ、そうですよね。
奈美子さんさ、ここの中心テーマは何だと思う？
これはね、やっぱりそのさっき先生がおっしゃった、そのところじゃないかしらと思ったのを聞きながらね、イエス様によってっていうね。
そうね。イエス様のお名前を出してね、命令すると奇跡が起こっちゃう。
起こっちゃったっていうことなのね。
これはね、イエス様がやったんじゃなくて、イエス様の弟子のペトロとヨハネがやった事件なんです。
そうなんだけど、
それでね、私もまあそんなあたりでやったんだけど、だんだんとね、解釈が変わってきたんですね。
はあ、
さて、そのね、イマジネーションの作業っていうのを具体的にどうやってやるかってこと
ですね。それをじゃあ先生に教えていただきましょうね。
は
い、
まあ、ノートにね、書きながら行くんですけども、
はい、
登場人物は誰ですか？
あ、ペトロさんとヨハネさんです。
はい、それから？
それからその、肝心要のその。
ね、物乞いをしていた男。
男です。
それでね、この男はね、何歳ぐらいなんだろうとこう考えるんですよ。生まれながら足の不自由な男って書いてあるんだけどもね、実はまあその後を読んでいきますと、4章の22節ぐらいまでいきますとね、この印によって癒していただいた人は40歳を過ぎていたと。
まあ、当時で言えばかなりもう、
かなり
ね、年数ですよね。
まあ、平均寿命がね、何年か分かりませんけれども、貧しい人の間ではそんな長くないでしょうね。かなりもう老境に入っていた人でしょうね。つまり生まれてからこの方ずっとまあ、こういう生活をしてしかまあ、食っていくことはできなかった。さて、ペトロとヨハネと物乞いの人、他に、登場人物は、
やっぱりそこにほら神殿の境内の美しの門っていうでしょ、だからその3人だけじゃなかったと思うのね。
もちろん大群衆がいましたよね。
そうで、いろんなところのそういう賑やかなっていうか、
そうね、
それ
からね、不自由な足の不自由な男が運ばれてきた、ということは運んできた人
が、人たちがいるのよね、
ただ今このところに一緒にいるかどうかは分かんないな、というのはね、午後3時のお祈りの時って書いてあるから、背景はね、いつの時ですかって午後3時、つまり、エルサレム神殿は朝9時と12時と3時が祈りの時と犠牲がほふられる時で一番賑やかな時なのね、
はいはい。
特に午後3時の祈りの時ってのは、みんなが一番集中する時なんですよね。そうするとだんだん舞台設定が出てくるじゃない。場所は？
場所？美しの門。
神殿のまず境内の中で、美しい門。これね、今後約聖書の方が美しかったんだけどね、美しの門って書いてある。
そうな、ごめんなさい、ここは、ね、新共同訳だと、美しい門なんですよね。
ね、
はい。
そうじゃなくて、名詞風にやった方がいいね。美しの門。
まあ先生、これは、こう想像すると。
あのね、エルサレム神殿の中の、いろんな門があったと思うの。
はい。なんか私たちがほら、単純に想像するとね、なんかキラキラしてるように感じちゃうんだけど、実際は、
そうなの、これはね、うんうん、神殿の中の婦人の庭という中心的なところに入る時の門で、他にもたくさん門はあるんだけれども、これがエルサレム神殿の中で一番美しい。そうするとね、コントラストがあるなってわかるじゃない。
そうですね、そういう
神殿の最も美しい門、その足元に最もまあみっともない、辛い、かわいそうな
人がいた。
そうなの、ね。それでまあこの人はもうずっと生まれながらね、まあ物心ついてからこういう生活をしてきたわけですから、まあ相当悲惨なね、かわいそうな、
はい、
うん、その人たちがいっぱい来るんだけど、まだね隠れている登場人物。
一体誰が隠れているんですか？
この人はなぜ美しの門で、うん、この物乞いをすることができるんだろうかって、うん、おそらくもっともっとたくさんの物乞いがいたと思うのよ、
はいはいはいはい、
その中でも40何年間やってるわけで、うん、まあエルサレムの神殿の物乞い仲間たちの中のも一番まあ最年長とかね、一番まあ実力のあるってもいいか、
一番いい場所で一番人が来るときにっていう、
さあなななで、この人の事件っていうのは、うん、一つの代表的な事件。
なるほど。
それで昔はね、うん、この人は、この奇跡によってね、踊り上がって立って歩き出して喜んでいたというところに、そこに目を奪われるんだけどもね、うん、私は実は登場人物の中の、うん、ペトロとヨハネに、私はスポットライトを当てた。というのはね、
うん、
もうペトロとヨハネは今まで何回もエルサレム神殿に来て、
うん、
この説教しに来たり、お祈りしに来たわけでしょ。毎日来てたでしょ。
はいはい。
今までこの人に気がつかなかったのかしら。
そうですよね。うん、
そう考えるとね、
うん、
母、実は、この事件の主人公、スポットライトが当たるのは、この物乞いしていた人が治った、すごい奇跡だっていうところにこう、奪われがちなんだけど、
うん、
ペトロとヨハネが実はね、隠れた主人公じゃないか。このペトロとヨハネだって今までね、この人が見えなかったのよ。
うんうんうん、
美しの門の綺麗な美しい門だとか建物ばっかりまで目に行ってたわけでしょ。う
ん
う
ん
う
ん、いたんだけど見えなかったのよね、そこにいてもね、
うん、多くの人もね、
うんうん、
弟子たちもね、うん、弟子たち引き連れてきてるわけだ、はい、そうすると実はイエス様によって変えられた人、うん、ここでもこの物乞いの人変えられちゃったんだけども、はい、本当に変えられたのはペトロとヨハネではなかった。
なるほど。
今まで見えなかったものが見えるように変えられた人、うん、それがペトロとヨハネ、うん、そのすごいエピソードの、たくさんあるエピソードの中での一つの代表的な例がこれじゃないか。
マジネーションで聖書を読む。
そうですね。
したか、
はい、さて、はい、今年最初のプレゼントは何でしょう。
あの番組ネーム入りの版画カレンダーをもれなく差し上げますので、送料として切手を120円分入れて申し込んでください。
はい、申し込み先はど
こでしょう。はい、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番、明日への窓、ぶっつけ本番の係です。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。皆さんもどうぞ聞いた感想などをですね、メールでもまたファックスでも電話でもお送りください。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。